ルカの福音書18章139ページです。ルカの福音書の18章の、9節から、ルカの福音書18章の9節から、自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。以上でございます。
まあ、場所がないように今朝、まあ、今日は最後でしょうと、まあ、聞かれたんですけど、最後じゃないんです。来週もう一回火曜日の集会あります。それから夏中南ヨーダまで来てもらいたいんです。まあ、夏終わってから9月の中2日になりますけど、まあ、坂ゆか姉妹のピアノのリサイタルがあるんですけど、まあ、パンフレットは外であると思うから、まあ、一度見てください。行くことができれば喜ぶと思います。姉妹は、まあ、主の栄光のために、まあ、祈りつつ今までやりましたし、今回も必ずそうすると思います。まあ、今朝は詩編の81編の御言葉を読んで、まあ、また嬉しかったんです。まあ、ダビデはの書いたものです。本当は主の呼びかけそのものです。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。まあ、これこそが主の切なる願いであり、また呼びかけでもあります。あなたの口、あなたの心だけ開けられれば必ず満たされるようになるに違いない。16編の注意説、ダビデはまた次のように経験として告白するようになったのです。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。ダビデはどうして喜びに満たされたかと言いますと、成功した王になったからではありません。主の前に静まったからです。73編の28節、アサフの告白であります。彼は次のように経験したから、真心から言えるようになりました。73編の28節、私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。彼は人間に慰められ励まされたから幸せになったのではない。主の近くにいることこそが誠の幸せだと言ったのです。もう一箇所、ヨハネ伝15章の注意説、彼はイエス様の捕まえられ十字架につけられる前に弟子たちに言われた言葉です。その時までイエス様は毎日毎日弟子たちともう何時間もいいようなことを話し合ったり教えたりしたのです。言うまでもなく彼らに 正しい知識を与えるためよりも、体は喜びに満たされるためだったのです。中古書の中一節、私がコロナのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。まあ、ある中病人は、どうして病気になったかと悟るようになり、病気のために感謝するようになったのです。病気になる前に忙しくて忙しくて大変だったんですけど、病気が与えられた時、急に火待ちになった。妨げるものになったじゃないか。迷惑をかけるようになったのではないかと、ちょっと心配したんですけど、急に、決してそうではない。今こそ私は一番大切なことをすることができる。祈るための時間が与えられた。と確信するようになったのです。あの方はよく次のように祈りました。イエス様、あの兄弟、向こうの姉妹はあなたの御前に静まることができるように。結局、主の前に静まれば、味方変わる。重荷から解放されるようになり、また朝日のように、主の近くにいるのは私にとって幸せだ、と知るようになります。まあ、ある刑務所の壁に刻まれた文章があったんです。雲があっても、私は太陽の存在を信じます。主が沈黙していても、私は主の愛を疑い得ない。まあそういう文章でした。結局、主の前に沈まると、例外なく全てが益になります。主の前に沈まること、まあ、サムエルのように主を語って、しもべは聞いておりますという態度を取ると、いわゆる、まあ、リバイブが訪れるようになります。この間、いつリバイブが訪れるのかについてちょっと考えたとき、1、イエス様にのみ、すべての栄光を期していきたいという燃える熱情が兄弟姉妹の心を満たすならば、その時必ずリバイブが起こります。我々の願いはただイエス様だけが崇められることを願っているなのでしょうか。2番目、十字架の働きがどうしても必要です。なぜならば、十字架の働きなくしては、イエス様だけに栄光を期していくことはできないからです。我々の力が砕かれなければ、主の命、主のご臨在、また主のご栄光は外に現れてまいりません。パウロは、私が生きているのは、私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。この体験が我々の体験とならなければならない。私ではなく、主が全てである。まあ、これこそ、リバイルです。十字架の働きによって、霊的に発散するようになれば、まあ、必要な一致も与えられます。まあ、この一致とは、もちろん人間の作られるものではない、御霊の一致であると聖書は言っているのです。御霊の働きによる一致こそが本物です。他の一致は、まあ、外面的な 見せ物に過ぎません。自分のために何か欲しいと思えば、まあ、少しだけでも、まあ、役割を演じたいと思えば主は働くことができません。確かに兄弟姉妹を見るとがっくりするかもしれないし、そして批判するようになりやすい。けど、兄弟姉妹に対する批判は、いわゆる、まあ、悪口も結局、イエス様ご自身に対する不平不満であり、イエス様ご自身に対する批判になってしまうと聖書ははっきり言ったのです。まあ、解放する道は、イエス様から目を離さないことです。イエス様を仰ぐ見ると、まあ、輝くとダビデは明かししました。まあ、イエス様を仰ぐ見ること、すなわち、父の思いではなく、父よ、御心だけがなるようにと祈り続けたイエス様を仰ぐ見ることこそが、最も大切です。たまに、まあ、兄弟姉妹は、ひどい言葉を使います。すなわち、あの兄弟、向こうの姉妹は、違う霊を持っている。まあ、違う霊とは、結局、聖霊ではなく、違う霊である。という意味は、結局、体は救われていないことになるんです。今度はそういうつもりじゃないんです。まあ、自分の思っていることは違う。ね。違う方向に行ってるじゃないか。そういう心配の表れかもしれないけど、そうすると絶対に違う霊という言葉を使ってはいかんなのではないでしょうか。パウロは確かにめっちゃくちゃな信仰生活を送ったコリントの兄弟姉妹に何と書いたかと言いますと、あなた方は神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと書いたのです。まあ、誰が救われているか救われていないかは、もちろん人間がわからないよ。主しかわかりません。けど、私たちは自分自身の心を吟味して、自分は本当に新しく生まれることを体験しているのか、あるいは、いわゆる信仰とは、単なる付け焼き場に過ぎないのかどうかを考えてみる必要があります。大切なのは、私たちがいろいろ信仰的な内容を信じているということではなくて、実際にイエス様との交わりを持っているかどうか、それだけです。いわゆる違う霊を持つ人々について、まあ、イエス様は例えば次のように言われました。まあ、よく引用される箇所です。マタイで7章の22節。その日には、大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時私は彼らに、こう宣告します。私はあなた方を全然知らない。あなた方の持っている霊と私の持っている霊とは違う。私は聖霊に支配され、あなた方は違う霊に導かれたのだ。だからもう関係ない。不法をなす者ども、私から離れていけ。彼らはやっぱり違う霊を持っていたから、彼は本当に意味でイエス様を知らなかったし、けど、聖書をよく勉強して、聖書を引用して、悪霊を追い出したし、たくさんの奇跡をイエス様の名を使って行ったのです。黙示録の3章の17節の御言葉が、 バカバカに。